はい、それでは、12月の、月報を振り返っていきたいと思います。とても、素晴らしいですね。初めてですね、100万円初めてではないですね。技術売上が72万円と、物販売上が、33万円で100万円突破ということで、記録更新をされていると思います。で、物販購入客数も、まあ、キャンペーンがあったからっていうのは、大きかったのかなとは思うんですけど、32人の方に、購入につながっているので、客数が84人の、割合からすると、非常に良かったかなと思いますね。で、客単価はまあだいたいいつもと同じぐらいかちょっと高いぐらいですね。で、次回予約もやっぱりこうだいたい平均して、70%、80% 前後を、維持できているのかなっていう感じですね。11月は 90% 超えましたけど、まあこれで、12月で、忙しくてドタバタしている時で、その環境で 77%、 8割近い数字が取れているのは、非常に大きく、前進しているのかなと思います。で、新規客数も最近やっぱり15人とか10人以上取れているので、まあ、ここですね、新規次回予約率がちょっとだけ、下がったかなと、この原因をちょっと探った方がいいなと思います。で、今月の反省ですね。今月は12月ということで予約が取りづらいため、今まで事前予約を取ってこなかった方も予約枠が取りづらくなるのでとアナウンスすることで、制約につながり、そこから次回予約を取っておくことで時間を確保できるメリットを知ったお客様は継続して制約につながりましたっていうことですね。やはりこう12月っていうので予約がやっぱ取りづらくなるっていうのをアナウンスしやすいんですよね。で、言ってみたものの、あ、やっぱりそこ無理ですとかっていうふうにこちらがなると思うんで、そうなってくると、あ、やっぱり取りにくいんだなっていう認識にはなると思うんですよね。じゃあ、やっぱり取っておこうかなとか、そういう流れにはなってくると思います。これを毎年、やっていくことによって12月が取れないっていう風にお客様がもう認識されていくと思うんですね。そうなると、じゃあ12月っていつから取った方がいいのかとか、10月からもう取っていった方がいいよねとか、11月には絶対取った方がいいよねとかっていう風になってくると、もう11月の時点で12月が全て埋まっているっていう状態を作れると思うんですよね。なので、その流れを作るために、毎月、次回予約をしっかりと取っていって、12月に完全に埋めるっていうことができれば、その翌年からはすごい楽になってくると思います。まあ、ある程度取ることが、まあ、当たり前のお客様が教育できているんですよね。納得して理解してくださって、なので、あとは新規様に集中することができると思うので、その新規枠で2時間やったら、2時間半ぐらい、カットからやったら2時間半枠を空けておいて、しっかりと、次回予約の動線を作れるようにしておくっていうことが非常に大事になってくるのかなと思いますね。で、現状の課題として、ご新規様の次回予約が今月また悪かったです。お客様に、悩みの深掘りとホームケアの提案に比重が偏りすぎて、周期について最後のクロージングでしかお話をできなかったのが課題でしたっていうことですね。やっぱりあれもこれもっていう、悩みも聞くし、どういうふうな商品を使った方がいいのかっていうことも言うし、で、周期の問題とか、やっぱりこう次回予約と物販を、同時にやっていくって結構こう難しいと思うんですよね。なので、やっぱりこうどっちかだけの方がいいと思うので、今回の場合であれば、まあ、今回というか今年1年目まだ半年ちょっと8ヶ月ぐらいですよね。なので、まあ、今の感じで言ってたらもう全然十分すぎるんですよ。だから、今次回予約に取り組んでおいて、で、ある程度この次回予約が、できてきましたってなってきて、で、新規のお客様だけその時間枠を空けたらいいっていうのが分かっていったら、次物販につなげることができたりとかもするので、そういう、感じにはなるかなと思います。でも、この12月はやっぱちょっと別問題で、やっぱりこう全てやっていこうっていう感じの、流れになりやすいんですよね。で、ここで、問題になってくるのが、あれこれとやりすぎちゃって失脚につながったりとか、あれ、あの人来なくなったなとか、そういうふうにこうなんかいつもと違うぞっていうイメージを12月に特に持っちゃったら、その後の継続率って悪くなっちゃうので、いつもと変わらないけれども、お客様に合った提案ですね、悩みをこのお客様であればしっかり聞いた方がいいなって、で、聞いた上でこういう、商品を使った方がいいなって、それがメニューなのかホームケアなのかっていうことを、そのお客様と、対面でお話しした時にどっちに振っていくのかっていうことを、考えながらやっても全然いいかなと思います。で、余裕があるんであればちょっと、伝えきれないことをやっていくっていう、感覚ぐらいでもいいのかなと思うので、まあ、このバランスをちょっと考えながらできたらいいかなと思います。 かなと思うので、この1月2月ですね、そのあたりで、それをうまくできるためには、今何が必要なのかって、何かこう素材というかシートとかなんかそういうのがあった方が、よりできるんであれば、そういうものを、作成して、3月以降につなげていけるような、1月2月の準備期間で、できたらいいなと思います。で、課題解決のための取り組みとして、きちんとプレカウンセリングでお客様の髪質やなりたい髪のイメージの確認をして、そこで適切な周期を先にご案内を必ずしていき、クロージングで再度次の予約の提案をしていく。はい、そうですね。これでいいと思います。とても丁寧だと思いますね。で、その他聞いておきたいことは質問を気軽にしてくださいということで、松島さんは次回予約の制約率について、繁忙期や、閑散期など時期によって何か変動があったりしますでしょうかということですが、まあないですね。基本ベース繁忙期だから閑散期だからっていうのではなくって、例えばこう閑散期の1月2月って言われる閑散期であれば、よりこうお客様とお話しすることができると思うんですよ。次回予約でまだそこまで全然埋まってなかったりとか、7割ぐらいとかの時期って、その新規様の予約とかの時間配分もしっかり作ることができたりとか、そういうことになると思うので、そうなるとお客様満足度って上がると思うんですよね。そうなると、お客様が、自然と次回予約につながるとかっていう風にもなってくると思います。で、繁忙期になってくると、今の僕の状態だから、その繁忙期ってもうやっぱりもう 100% 埋まってるっていう状態だから関係ないって言ってるんですけど、それをまだこう埋まってない時期であれば、その繁忙期であれば、さっき言ってた内容ですね、あれもこれも説明していかなければならないから、やっぱりこうなかなか制約率、逆にいつもの方がいいんではないかっていうところにもなってくると思うんですよ。でも11月の方が良かったっていうのは、ちょっと余裕あったからとかっていうことにもなると思うんですね。でも12月はってなってくると、自分自身が、余裕がない状況に作ってしまっているっていう、環境になるので、そこで、あれ言えなかったな、これ言えなかったなとかっていうことが出てくると思うんですよ。そうじゃなくって、いつもと変わらないサービスを、していくイメージが一番いいのかなと思います。それを求めて来てくださるお客様を、集客かけていくっていう風な、意識の方が、自分的には僕はいいのかなと思っています。なので、まあ、繁忙期とかは、難しくなるかもしれないんですけど、その繁忙期閑散期っていう、認識を、イメージをなくすために、いつもと変わらないサービスを、常にし続けるっていうことですね。お客様に合ったサービスをやっていくっていうことで、いいのかなと思います。はい、では、今回は以上になります。聞いてくださりありがとうございました。